哀れこの世を。大岡家の門は稲穂の輪だった。過疎は稲荷の信仰者で、それにちなんだものという。そのせいか、赤坂の屋敷の寺内には、昔から豊川稲荷を勘定してあった。秋も末頃となり、木々の落ち葉が震い落ちると、小さな祠が小高い雑木の丘に空いて見える。丘の西裏から一筋細い道がついていた。これは聞き伝えた町の新人家がいつとはなく踏み鳴らしたお参りの通い道で、地境の柵の破れも屋敷では塞ぐことなく自然の普及に任せてある。
まあ、いい気持ちそうに寝てしまって。
稲荷の祠と背中合わせに木漏れ日を浴び、落ち葉を敷いて、ちぶさのうちに寝入った子を、伏し覗いている若い母があった。そっと乳首をもぎ離すと、血のみ子の本能は、かえって痛いほど吸い付いて、音さえ立てた。
もう、いやいや、そんなに。
若すぎる母は、身もだえした。体中の異様なうずきが、その後を、うっとりさせて、官能の悩ましさと、心に潜む男心への恨みとが、瞳に一つ火となっていた。そして、目の下の、大岡家の大屋根をじっと見つめているのである。お袖さん、たんと待ったかい？ひょっこりそこへ味噌球が登ってきた。今日は本屋の手代となりすましていた。つたやと染め抜いた本の包みを背から下ろしてお袖のそばに座り込んだ。見つけあたりから臭い奴が後をつけてくる気がしたので、道を回って遅くなったのさ。やれやれ、合いびきのおとり持ちも楽じゃねえて。
あんまり待ったので、もう帰ろうかしらと思ってたところさ。
嘘、嘘言ってら、お袖さんは。一の字と合わねえうちに、帰れと言ったって帰るもんかな。
そんなに私の気持ちがわかってるなら、さ、あそこへ行って、一十郎様を早く呼び出してきておくれなね。
まあ、そうせかせか言わなくても。と、急助は、タバコの煙をぷーっと輪にして、彼方の大屋根を横目に見ながら。一の字を連れてくるったって、お袖さんの言うように、そう、やすやすと行くものじゃねえ。やり損なったら危ないものだ。
臆病だね、九助さんは。
その九助に手を合わせて、御所を頼む、一生恩に切るからと、あんなに泣いて書きくどいたのは、誰だっけ？
そんなこと、いいからさ。
うつ真似して追い立てると、九助は、やっと腰を上げ、一風呂敷の和本を肩から脇に抱え。じゃあ、ここを稲津に待っておいでなさいよ。うまくいけばお楽しみだ。
お願い。
お袖は拝むように言って味噌球を見送った。元の道からそこを降りていった彼は、丘の裾をめぐって、やがて、大岡家の表門のある赤坂筋の広い通りを歩いていた。大岡家は11家もあり、ここの中右衛門忠真は本家格ではないが、お勝ち頭、お先鉄砲組頭、駿府常磐などを歴任し、今は官役にあるとはいえ、屋敷は大きなものだ。男子がないので、
同族の八重門忠敬の家から七男の一十郎。幼名は求めを十歳の時もらい受けた。娘のお縫いに目合わせて家督を継がせるつもりなのは言うまでもない。ところが、養子の一十郎も年頃になるにつれ、近頃の若い者の風潮に漏れず、面白くない素行が見え出した。で、お縫いとの結婚を心に急いでいるうちに、同族五郎左衛門忠秀の人情事件で、一門の蟄居が続き、それが解かれた今日でも、なお、公儀への拝謁をはばかっている関係から、二人の婚儀も、のびのびになっていた。とはいえ、家付きのお縫いは、まだ二十歳。決して遅いわけではない。むしろ、彼女は、雨を待つ春先の桜のように、ほころびたさを、品にも胸にも皮しながら、毎日、昼少し過ぎると、江戸千景、茶の稽古に、何が試験料のもとへは、ことの稽古に欠かすことなく通っていた。今日も、その時刻に。お縫いは、門を出て、夜間坂の方へ降りかけてきた。と、道の木陰に佇んでいた味噌球が、あ、お嬢様。大岡様のご息女様でいらっしゃいましたな。どうも、良いところで。前へ回って頭を下げた。毎度、ごひいきになりまして。
誰なの、そなたは。
国長の蔦屋という本屋でございまする。お屋敷の若旦那様には、たびたびご用命をいただいてはよく。
お目にかかっているというの？
はい、はい。今日も実はその金がねお探しの基本が売り物に出ましたので、お目にかけに出ましたのですが。
おかしいこと。一十郎様はこの頃、もう一年も二年も全く外へお出になったことはないのに。
いえいえ、お嬢様。と、味噌球は、慌てて前言を打ち消し。よくお目にかかったのは、以前のことで、近頃は、お手紙などで、これこれの書物が、もし売り物に出たら、ぜひ持参せいと。はい、おことづてをいただいておりましたんで。
そうかい。
お縫いは小首をかしげた後。
じゃあ、御門を入って、左側の脇玄関から、用人に行って取り継いでおもらい。
そこを、お嬢様から一つ、もう一遍若旦那様へ、直にお取り継ぎをお願いできませんでしょうか。
おや、なぜ？
あの、御用人のお年寄りが、何か勘違いなすったと見えて、先ほどお取り継ぎを願ったところ、一十郎様は、そんな本は知らぬとおっしゃるって、お断りを食っちまったんです。
だって、ご存知なんだろ？お前。
ええ、そりゃあもう、お馴染み顔。お会いいたせば、一も二もございませんが、こうおっしゃっていただけば、なおすぐにお分かりでございましょう。九助と申す者で、以前は、味噌屋のせがれ、京橋尻の梅賀さんのお家などで、ちょいちょいお目にかかっていたものだと。
じゃあ、待っておいで。
お縫いは彼を置いて、気軽に屋敷の家へ戻っていったが、ややしばらくして、ようやく姿を見せたと思うと、
九助とやら、一十郎様は、やっぱり、そなたのようなものは知らぬとおっしゃる。そして、
ツタヤへ書物など注文した覚えもないということです。お前、どこかのお客様と屋敷違いしているのじゃありませんか？
言い捨てると、彼女は思わぬ暇つぶしを取り戻すべく、急ぐように夜間坂を小走りに降りていく。ならぬこと。中右衛門忠実は親類中での律儀者で通っていた。元禄の世のこの変わりようにも変わらない典型的な旧態人であった。が、その中右衛門もこのためには意志を曲げて、今日は老中の秋元田島の神の指定をおとのうてきたとか言って、気だるめに夕方帰っていた。春には婚儀のお許しが出るように、なんとかその前にお目通りの機会を作ると、田島殿の仰せじゃった。多分、当てにして間違いあるまい。検問へ頭を下げて通うくらい気の悪い思いはない。やれやれ。侍にも、世辞やら、世故やら、世渡りもいるようになったの。風呂を出て、夕げの膳に向かいながら、彼は、十回を混ぜて、今日の出先の結果を、常に同じ思いの、老妻に告げていた。そんなに、養子の一十郎と、おぬいとの婚礼を、早く実現したいなら、なぜ、手回しをして、柳沢義康に賄賂を使い、将軍の御前邸をよろしく頼み込まないのか、とは、同族の遠類が彼に忠告するところだったが、中右衛門にはそれができない。効き目のあることはわかっているが、彼の気性が許さないのである。お主も浅野匠の神じゃよ。今の世間を知らなすぎる。親戚でもその愚を笑う者が多かった。が、中右衛門はついに一度も柳沢家の門をくぐらなかった。秋元田島の神は去年老中の欠員に干せられたばかりで、この人へなら近づいても自分に恥じないような気がした。そこで、思い切って出かけたのである。結果は良かった。近いうちに拝謁の機会を作ってやろう。そして、その後に婚儀のお許し願いを出したがよかろうと言ってくれた。と聞いて、彼の妻も夫と共に眉を開いて、ちょうど娘も二十歳を超え、一十郎も、お役付きして良い年配になりまする。では、暮れのうちに何かと支度しておいて、と、日数を数えたり、若夫婦のために奥の書斎と古い一棟を大工でも入れて少し手入れもせねばなどと言い始めた。夕食の知らせにおぬいも来て、むつまじい膳の一方に加わった。けれど、おぬいには、食事のたびに、近頃物足らない思いがあった。10日ほど前から、一十郎が、朝夕とも、食事を奥の書斎に運ばせて、家族の中に顔を見せないことだった。どうなすったんでしょう、一十郎様は。ねえ、お母様、呼んできましょうか。たまにはご一緒にお上がりなさいって。 いや、気ままにさせておけ。中右衛門は顔を振った。夜も昼も読書に没頭しておる様子。多少気鬱もあろうが。若い頃にはわしにも覚えがある。ほっとけ、ほっとけ。
でも、お父様。たまに私が覗いても、とても
怖い顔なさるんでございますの。
良いではないか。勉強に熱しておると、女などうるさいのだ。
そうかしら。彼女にはもっと不審もあったが、告げ口めいたことをあげて、本当に父を怒らせてはならないとも恐れた。
その不審で今も胸に仕えている一つは、今日の昼、夜間坂で声をかけられた、つたやという本屋の手代。一十郎も知らぬというので、あんなにみでなく断ってやったのに、夕方帰宅して召使いに聞くと、押し強くあれからまたもやってきて、お嬢様にも、今そこでお目にかかりまして、とかなんとか言って、駒遣いを通じて、とうとう一十郎の書斎に通り、何かだいぶ話して帰ったというのである。一十郎に聞くと、一十郎は、会わぬと首を振ったきり、今日は特に気色が良くない。おぬいは、あまり物事にくよくよしない性格だが、なぜ私に嘘をと思い詰めると、食後の際も胸に仕えた。こんな時には、ことでもと、部屋に戻って昼習った曲をさらいかけたが、それも心に染まず、糸に触れると、わけもなく泣きたくなった。窓の外にも、冬近いしぐれ雲が、月の秋の終わりを、落ち葉の梢に傷んでいる酔いだった。彼女は、食の下に、ことを残して庭へ降りた。この屋敷ができない前からあったという古い池がある。茂るに任せた秋草が水辺を覆い、その向こうに明かりが見える。一十郎の書斎である。彼女は池をめぐって、知らず知らずその明かりの方へ足を向けていたが、ふと薄月夜の広い闇いっぱいに耳を澄まして立ち止まっていた。
おや、幼子の泣き声がする。どこであろう、確かに小さい子が泣いているような。
それは遠くして遠くないような。夜風に耐え、また夜風に聞こえ、あいがいとして、この世に持った闇の生命に、泣き疲れたような泣き声だった。曼珠沙華。日の短い晩秋といえ、もう昼からのことである。木々の露も、薄寒い酔いともなるのに、丘の稲荷の祠には、まだ高大た若い母が身動きもせず、草の中にうずくまっていた。
どうしたのよ、おそでさん。さあ、帰ろう。帰って、またいつか出直したらいいじゃねえか。ねえ、おい、おそでさんたら。
みそきゅうは、そばに立ってしきりとなだめたり、促したりしているが、おそでは泣き抜く膝のことともに、声なく泣いて立とうともせず、返事もしない。泣きべその九助と日頃仲間から言われているみそきゅうの方が、今夜はよっぽど泣きたかった。
よう、おそでさん。いい加減に、もう、俺を困らせないでくれやい。今日はありったけな知恵を絞って一の字に会うことはあったんだが、どうしてもここへ出てこねえんだから仕方がねえ。いくら俺が解いても、おそでさんの心を言ってみても、奴はじっと目をつぶっているだけなんだ。
確かに、あいつは人間が変わったらしい。
九助さん。
お袖は赤く濡れた目をあげて。
だから私はあの人に捨てられても仕方がないってお言いなの？
そんなおっかない目をして、俺に食ってかかっても俺は知らないよ。が、もともと三千石のご養子なんぞにお前が構われたのが悪縁さ。
何さ、三千石が何さ。
おや、怒ったのかい。
当たり前、
と、お袖は、泣く子の顔へ顔を伏せて泣きじゃくった。
お前なんか、九助さんなんか、知ったことじゃあるものか。私と一十郎様との仲は、そんな水臭いんじゃありませんよ。
あれ、まだあんなことを言ってら、じゃあ、罪だから、いっそはっきり言ってしまうが、一十郎は今日この九助にこう言ったんだぜ。
あの人が？
うん。俺に言うのさ。自分は深く善否を悔いて、お袖のことも今は全く思い切っている。二人の中に成した子は、どうかよそへやって、お袖も他に良い男を持ってくれ。やがて自分で金の都合のつく身になったらば、手入れもやろう。子供の仕送りもするほどに、と。
ん？一十郎様はそんなことを？
だから、もうお袖さんも、あんな奴のことは思い切って、ここは綺麗に帰るがましだと、ほら思うがね。
ほんとかい、九助さん。一十郎様がお前に言ったということは。
彼女は、にわかに身を起こした。立ちよろめくのを、九助が慌てて抱き支えると、お袖は、九助の手へこう抱かせて、一人よろよろと歩み始めた。
あ、お袖さん、どこへ行く？どこへ？
おいすがるみそきゅうへ。
うるさいね。もう、お前などに頼んでいられるものじゃない。自分で自分の男に会いに行くのがなぜ悪い。一十郎様の心をはっきりと聞かないうちは、私は死んでも帰らないよ。お縁を抱いて、九助さんは一足先に帰っておくれ。
バカなことを言いなさんな。相手は大臣の武家屋敷。
そのご大臣ぶりが尺に触る。ご大臣なら、女子を騙してもよいものか。
それはもう九助に言っているのではない。彼女は彼方の火に向かって叫んでいた。この丘から地続きの広い庭園のこの間隠れに、その火は冷ややかに瞬いている。一十郎の心のように冷ややかに。クズ、クマササ、ハギ、ススキなど、絡むもの、阻めるものを踏みしだいて、彼女は盲目的に駆け降りていこうとした。けれど、何を見たのか、ぎくとして、お袖は急に足をすくめてしまった。そして、傍らの藩の木の下へ、よろめくように、身を持たせた。と、お袖の見た相手の女性も、祠の横の大きな木の幹に、半ば姿を隠して、じっといるような目をしているのであった。二人は息を詰めて、もだしきった。瞳と瞳とは、まんじしゃげのように、燃え上がった。
そなたは、どこの誰ですか？そして、どこへ行こうとなさるんですか？
やがて、その女性は静かに。けれど、そこには、女性特有の 厳しい針を含んだ震え声でこう咎めた。それは、おぬいであった。捨てかご。水と火だった。お袖は下町言葉の強い響きと竹を割るような感情で反発した。
大きなお世話、どこへ行こうと私の勝手でしょ。
そうは行きませぬ。なぜさ。
ここはお庭外でも大岡家の寺内です。人の屋敷へ誰に断って。
一十郎さんに聞くがいい。一十郎さんのいるところへなら、庭はおろか、お部屋へも私は上がっていきますよ。
行って悪いわけはないんだから。
いけない。私がそんなこと許しません。
許すも許さないもありゃしない。自分の夫に女房の私が会いに行くのに。
なんですって？
おぬいはもう悔しさに言い返してやる言葉も出ない。髪より白い顔に、その全身に震えを走らせているだけだった。陣中の、しかも13歳から水茶屋にもいて苦労に揉まれ、ザレ男たちに揉まれてきたお袖と、型通りな屋敷育ちのおぬいとでは、ほとんど太刀打ちにならないのである。が、言葉の上では強くても、お袖には、寝たさ、弱さ、恨めしさ、おぬい以上のものがあった。この娘が家付きの、そして一十郎と同じ家にいるのかと思うと、涙に突き上げられて、なお言わずにいられなかった。
そちらは家付きのお嬢様か何か知らないが、私と一十郎さんとは、かわいい子までなした仲。余計な水はささないでおくれ。
お黙り。
と、おぬいも負けていず。
これから先へ一足でも入ると、屋敷の者を呼びますぞ。
ああ、お呼び。誰であろうと。
言ってはいけない。
あれ、誰か、来て。
それより少し前に、用人の貨幣という老人、また若党中元たちは、おぬいの部屋におぬいが見えないのに騒ぎ出して、こっちへ向かってかけていった。その足音と提灯の光をに、味噌球は、慌てふためいて、泣き抜くお縁を横抱きに抱え直し、これは丘の裏の町へ抜ける方の小道へ転げるように逃げ出した。屈強な若党の一人が、それと一足違いに登ってきて、いきなり、この女め、とお袖を捕らえて叩き伏せた。泣き狂い、泣き叫ぶのを、わけも正さず、二つ三つ足毛をくれて、悶絶させた。おぬいもそこに泣き伏している。この手に、貨幣はしばらく、狐につままれたような顔をしたが、若党中元たちへ何事か囁いて、彼はおぬい一人へ、あらゆるいたわりをかけた。そして、おぬいは、泣く泣く貨幣に伴われ、屋敷の方へ戻っていった。その後、若党と中元たちは、気を失ったままのお袖を、粗末な籠に押し込んで、丘の裏から夜の町へ担ぎ出した。四ツ谷の窪を北走りにかけ、苗が畑、市ヶ谷並木、なお止まらずにかけていく。何かのはずみに、かごのうちでふと息を吹き返したお袖が、悔しげなおえつを漏らすと、 よし、この辺で。途端に、中間たちは、並木の暗がりへ、かごぐるみ、彼女の体を放り捨てて、後も見ずに、かけて帰った。その夜中、また、次の日も。大岡家は、家中が重苦しい苦悩の沼に沈んでいた。10日余りも同じ日が続いた。夕べからのしぐれ雲に、今日は日寝もす寒々と雨音に暮れていたが、家の中は物音一つしなかった。折々ふと奥から漏れてくる声は、中右衛門の憤おろしいうめきに似た声か、さもなくば、彼の妻か、おぬいかのすすり泣く声だけだった。おい、おい、一の字。一十郎の書斎には、机の前の一十郎以外に人は見えなかったが、どこかで、こう低い低い小声がしていた。とうとうバレたな。どうする気だい。隅の戸棚の内側からその戸の裏を爪でコツコツ叩きながら外へ向かってささやくのである。お互い足元の明るいうちに逃げ出そうぜ。なあ、一の字。世間は広いよ。しかも、こんな狭っこくて面白くもねえ世間とは違う。俺も、20日はここに辛抱してと思ったが、おめえの尻が割れてきちゃ、痛くもいられなくなった。お袖の身になってみりゃ、こう出てきたのも無理はねえ。もちろん、それは、一十郎に話しかけているのだが、一十郎は机へ寄り、両手で頭を抱えたきり、返事もしなければ、振り向きもしない。背中で聞いているだけである。目は書物へ落としていても、もとより一十郎の心は、どこにあるやら、乱れに乱れ、生きている空もないに違いない。やらい、家族も召使いも、彼の部屋を覗きもしなかった。が、一切は彼にもわかっていた。彼は、自ら作った牢獄の中に、自ら最大な苦刑にかかっていた。俺も悪かったのさ。返事はなくても、戸棚の中の小声は、外の雨のように一人ポソポソと話しかけてやまなかった。お袖には前々からおめえに会わせてくれ、連れてきてくれと、俺もどんなにせがまれたか知れなかった。ところが、この間も話したような、お犬小屋一軒からは、こっちの身一つも危うくなり、バイガの家へも寄りつかねえので、女心のやきもちからお人よしの九助をくどいて、とうとうやってきちまったにちげえねえ。戸棚の声が途切れると、雨の音が耳につく。雨は日暮れに近づくほど、いとど症状のわびしさを加えていた。なあ、おいち。おめえはあんなに実意のある女をかわいそうと思わねえのか。子供なんざママになれたが、ああまで情の深い女は珍しい。不憫ともいじらしいとも言いようのねえやつさ。お袖がうんと言うならば、俺がおめえになり変わってやりてえくらいなもんだ。ええ、おい、なんとか言えやい。じれったそうにまたコツコツとキツツキのような音をさせ。あと10日も経てば、老いの親の一軒の線にも きっと緩むに違えねえと、俺には考えられる筋があるんだが、もうここにはあと一日といられまい。おめえも元の古巣へ一緒に帰れよ。あそこの巣には、オソデもいるぜ、バイガもいるぜ。あの獣も、やがてどこからか現れてくるだろう。元の仲間と、また面白く、したいことをして遊ぼうじゃねえか。一十郎は、後ろ向きのまま、机の下で手を振った。おるか。男の声だ。襖の音荒く入ってきたのは、中右衛門と思いのほか、一十郎にとっては、その養父より怖い、実家の兄の、大岡殿もだった。骨肉。座るか座らぬうちにである。殿もは、矢庭に机の上の書物をひったくって、えい、己が、何のためにこんなものを読みおって、と、障子へ向かって放り捨てた。弟、これ、面を見せい、その面を。殿もは興奮している。その目からは、一十郎の沈黙が、いかにも冷然たる姿に見え、殿もの激烈な心の波を嫌が上にも高めるのだった。中衛殿からのお使いに何事かと来てみれば呆れ返った司祭。いやもう言語道断。わしはご夫婦へもお縫い殿へもあまりのことにいつまでもこの面をあげえなんだわい。畳を打って膝を詰め寄せながら、かそ、ただの、ただまささま、この方、まだかつて、己のような、無知、ふぬけ、不所存者は一人も出したことのない家だ。どうして貴様のような極道者が、大岡家の力出たことやらと、この兄は、無念でならぬ。が、いかに大田わけでも、よもや、なお連々と、水屋のバイタ風情に心を奪われておるわけではあるまい。声を飲み、声を落として。さ、そこじゃ。そこのところは、この兄も刀にかけて打ち返する。さほどまでの弟は思われませぬと、たった今、中衛殿のお部屋での、お三名に申してきたんだ。さ、さしてもくれやい、弟。そう申すしか、この兄の立場があろうか。たとえここに、亡きお父上がご存命でおわそうともじゃ。一十郎は首を垂れ、さんとして、涙の流るのに任せたまま、両手を固く膝について、のう弟。真実また貴様の心もそうである。ここに両三年、閉門二後の慎みと勉学ぶりは、兄も密かに喜んでいたことだ。もう多くは言うまい。三年前のたまたまの一過失、咎めもすまい。ただに兄に一冊書いて預けてくれ。貴様から、お袖とやらへ当てて、これ限りの縁ぞと書いた、切れ状を。あ、兄を。まあ、待て、と、抑えて。むごいことをする俺かい。任せろ。俺に任しておけ。たとえ、伝来の家宝を売っても、女に手切れの金を使わし、子供の始末もつけてやる。そう、それがです、兄上。なんとした。まだ未練か。未練はございませんが、 女が承知してくれません。
バカ者、
と一喝して、だから書けと言うのじゃ。愛想づかしの切れ状を。それを見せて、兄が切ってやる。もし、わからぬことを、めめしゅう申して、らちが開かねば、最後の手もある。
最後の手、とおっしゃるのは、
貴様の一生には変えられぬ。ひいては、おととし、おじ、五郎左衛門の不守備に重ねて、またも公儀の耳に、まずい噂が聞こえては、大岡十家の暗鬼にも関わろう。女一人の命くらいは、
手にかけてもとおいですか。
何を驚く。さてはなお未練を持つか。
不憫です、兄上。罪は全くこの一十郎にあるのですから。
いや、貴様は女を知らんのだ。なんで水茶屋の女などは。
それが。
おそでばかりは、ありふれた世間の女とは、
どう違う。
気立ても、言いかける弟へ、殿もはいきなり手を伸ばして、その襟元をひっつかみ、のめのめと、まだ目が覚めぬか、と、満身の力でこづいた。
肉親への愛情の怒りには、どんな、他人の仇に起こるよりも、激しい本能が加わるのだった。真っ青になった一十郎の顔は、死に首のようにガクガク動いた。閉じている目から涙の筋を描き、兄の力に何の抵抗もしなかった。
切れ状を書くか書かぬか、さ、言え、言わぬか。
書きます。
何？書くと。
けれど、兄上、お願いです。万一、あれが切れぬと言っても、刀に物を言わすような罪な真似はよしてください。
決して、そんなことはなさらないと。
私へも、兄上から一冊書いてお渡しください。
そんな馬鹿な約束を、貴様に与えられるか。
中江殿や、おぬい殿に対しても。
では、嫌です。
何？嫌だ。
お袖が本当に幸せになるのでなければ、切れ状は書けません。
元はといえば、罪は全くこの一十郎にあることで、水茶屋暴行はしていましたが、それまでのお袖は、真っ白い絹のような乙女だったのですから。
この大たわけ。
離した手はあっという間に一十郎の横顔をピシャッと打った。
顔を抱えて倒れた弟へ、殿もの手は追うようにまたその襟首を掴んで押した。
怒りに任せて一十郎の顔を畳へゴシゴシこすりつけた。
妖家の手前もあるのに、
よくもよくもそのようなことが言えたものだ。この体を誰のものと思いおるか。
侍の家に生まれながら、祖先に対し、ご公儀に対し、身の程もわきまえぬやつ。
この生まれ損ない目が、
殴られている弟よりも、拳を固めて、長着している兄の方が、果ては泣き顔をしわめ、ポロポロ涙を流し、疲れ切った血相となっていた。
こう殴るのは、俺ではないぞ。貴様ごときバカ者を、俺には殴るまでの大きな愛は持てぬわい。俺の身を借りて、貴様を撃ったのは、亡き父上だ。父上と思え、この拳を、と突き放して、
もう一遍考えろ。よく心を落ち着けて考えてみ。殿もは言い捨てて室内へ立ち去った。廊下の外へ4人の貨幣が来て、大岡平九郎が来た旨を告げたからである。平九郎というのは、やはり大岡十家の一軒で、一十郎兄弟の叔父にあたり、一十郎の養子縁組は、この平九郎の口利きだった。で、やがて、おぬいとの結婚にも、仲人役はぜひこの人とされていただけに、いち早く彼もまた使いに接して、何事かと駆けつけてきたものであろう。魔性物類。日が暮れた。雨は止まない。誰も彼の部屋へ食を運ばなかった。夜ごとの灯火も彼自身で灯すのが、この書斎の習慣であったから。蒼白な顔一つが、そこに席としてくれていた。机の周りも彼の心も炭のような夕闇が深まっていく。すみません、兄上、亡き父上、また、妖家のご両親様にも。彼は一人して手を使えた。瓶の毛が皆泣いているようにそそけだって見えた。生まれ損ないの一十郎には、迷いのみ出て、どうしてよいかわかりません。ただ、おぬい殿に、この上の痛みをかけずに、行く末、今日を忘れて、よい人妻となるように、祈って行かれるのが、唯一のお詫びです。お許しください。抜くと、彼は表を上げた。そして、静かに、担当の鞘を払った。彼の表はすでに死に住んでいた。死んで詫びようと決心したのだった。あ、あぶねえ。と、とんでもねえ真似をするもんじゃねえ。慌てたので、戸棚の中の大亀は頭をぶつけ、戸を外したので、とと共に転げ出してきて、一十郎の手首を押さえた。行こう。死ぬくれえなら町へ飛び出そう。どっちみち、俺も今夜がおさらばだ。おい、おそでのいるところへ行こうぜ。ぐいぐいと腕を引っ張った。一度担当を取り落とした一十郎の手には、いとこのそういう力に甲子得ない威力を覚えた。その力に任せて行けば、そこにはお袖がいるのだ。気まましたいままな、凶楽の明かりがあるし、苦悩を知らない宝物のような悪の仲間が面白そうにうようよしている。おう、誰か来る。早くしろ。兄だ。ああ、兄上。もう、何をべそかいてうろうろするんだ。俺の腕に捕まってこい。大船に乗った気で。腕に腕を固く組んで、ずるずると廊下へで、そのままパッと白いよさめの中へ飛び出した。いやいや、待て、弟。何者だ、もう一人は。声は、友であった。すかさず、彼も直ちに雨の中へ飛び降り、二人の影の行く手に回って立ちふさがった。異様な物音に、ガクとして、奥からかけてきた三名のうちの平九郎は、投げしの槍を追っとってき、中衛門は手職をかざして、縁の角から雨の闇をくわっと見つめた。 殿も、ぬかるな、一人じゃないぞ。
平九郎も、パッと降りて、一方へ槍をつけた。穂先を雨に払わせながら。
おじの声に応じて、殿もも刀へ手をかけ、雨にむせびつつ言った。
おう、何やつか知らぬが、弟をらして、どこへ行こうとするか。下世のくせ者、名を名乗れ。弟、その男は、一体どこの何者だ。
すると、炭のような闇と雨との中で、ゲラゲラと笑う声がした。
大亀は、自分たちの住む世界と比べて、今の二人の意気込み方が、おかしくてたまらなくなったのだった。彼は、白い歯を向き、肩をゆすって、なお一人笑った。
おいおい、おじきたち。あんまり騒がない方が、お身のためだぜ。
それをおもんぱかって、そっと立ち退いてやろうとしているのに。
なんじゃと。
世間へわかったら、大岡十家はまた三年前の閉門実況のやり直しだ。いや、今度はそんなお沙汰じゃ済むまい。俺につながる身寄りの奴らは、三軒や四軒はぶっ潰れるぞ。わははは。
身寄りの、と申す措置は、
知りたいか。知って腰を抜かすなよ。同族五郎左衛門のせがれ、亀次郎だ。
亀次郎じゃと。
聞かない方がよかったろう。だが、何もヘボ神類へあだしたり、同族どもの細口を食らって歩こうなんて腹ではねえから安心してもらいたい。ちょっと悪さをやった。お芋屋一軒がたたって、ここ百日は足元が危ねえので、実は、一の字の部屋を隠れ屋に十日ほど戸棚住居を辛抱していたまでのことなんだ。彼は一十郎の腕をいよいよ強く脇の下へ抱き込んで、なあ一の字、とすぐそばの顔を見た。一十郎の手は無意識にまたも自分の腰のものを探りかけていた。雨は彼一人を無残に打ち叩くように降った。
いけねえよ、いけねえよ。死のうなんてケチな了見。この俺を見るがいいや。
呆然と彼の命は一十郎の命を誘う。本来ならば、共にないに等しい日陰の命を。
よう恐れぬ不敵な奴。神類でも手にかけて、そのそっくりを公儀に差し出さねば。
平九郎の槍が殺意を示し、
こう憎み、罵ると。
よせやい、おじき。俺を殺して命名が、お家の無事を図ろうとしても、俺には俺の仲間がある。そいつらがきっと喋るぜ。
中のお犬小屋の犬を、一夜に何十匹も殺した天下のいたずら者は、大岡十家が知っていながら匿い置いた同族、五郎左衛門のせがれ、亀次郎だと。
その時、ふっと中右衛門が、手食の明かりを吹き消した。
風かのようであったが、次の言葉によっても、中右衛門が意識的に消したに違いなかった。
行け、行くがいい。
もう止めぬ。二人とも迷うだけ迷ってこい。若いのだ。しかし、気がついたらいつでも帰れよ。亀次郎にも、帰ればいつでも暖かく措置を抱いてやる家はあるぞ。
ない。
彼は怒号した。
俺にはない。だから広い巷で暴れてやるのだ。
いいや、ある。中右衛門の手元へ来い。そして、縄付きにして公儀への言い訳に突き出すか。そんなことをするほどなら、ここを去らせず、何時の国ぐらいは、ひん抜いて見せられぬことはない。老いたりといえ、中右衛門だぞ。一十郎、そちにも言っておく。帰りとうなったら、いつでも帰れよ。帰ってくれよ。おぬいも。言いかけて、さすがにほろと声をかすらせ。おぬいも、いつまででも待っておろう。さあ行け。あまり吹けぬうちに。と自身、戸袋から雨戸を送り出し、一枚一枚敷居の上を送り出しながら、また行った。さあさあ、平九郎殿も、殿も殿も、風呂場へ回って、浴衣に変えてきたがいい。いっぱい雲。こんな夜は、雨の夜あたり、酒の味も、定めし、悪うあるまい。